おはようございます。私は青少年本部講師の竹村正弘です。第4回目の本日は、青少年総裁谷口正信先生がお書きくださいました足元から平和をテキストに、世界平和を実現するためにというテーマで話をさせていただきます。今、世界の平和や安定を脅かす喫緊の課題として、地球温暖化とそれに伴う気候変動があります。地球温暖化や気候変動については、新聞やテレビで連日のように報道されていて、人々の環境に対する関心も高まってきているようですが、青少年総裁谷口正信先生は、青少年の機関誌、青少年青年会平成21年7月号の、なぜ今地球環境工学科にと題するご文章の中で、イギリスの科学誌ニューサイエンテストに掲載された、地球の平均気温が4度上昇した場合のシミュレーションについて紹介されています。43ページから44ページを朗読いたします。これは理論上の想定で、実際に何がどう起こるかは、気温上昇のスピードと極地の氷がどれだけ溶けるかによって変わってくるらしい。が、この温暖時代の大きな特徴の一つは、現在の地球で人間の居住と食料生産に適した場所の多くが、居住にも農業にも適さなくなることだ。また水温の上昇による海水の膨張や、氷河の融解、高波などで、当初は海面が2メートル上昇し、さらにグリーンランドや南極の氷が溶き出せば、さらなる海面上昇が起こるという、NASA のゴッダード宇宙科学研究所のジェームス・ハンセン所長によると、大気中の CO2 の濃度が現在の 385ppm から 550ppm になれば、地球上から氷は完全に消え、海面上昇は80メートルに達するという。朗読を終わります。現在の地球環境の悪化は、一朝一夕に作られたものではなく、産業革命以降、石油や石炭といった有限の地下資源に依存し、大量生産、大量消費、大量廃棄の生き方をしてきた今日までの物質依存の文明によって生じましたが、人類がこれまで通りの生活を続けて自然破壊を続け、ライフスタイルを変えることがなければ、先ほどの予測は遠からず現実のものになるに違いありません。こうした状況は、宗教的に表現すれば、人類が長年積み重ねてきた業が招いた結果とも言えるでしょう。しかし問題なのは、これらの悪しき結果の付けは、私たちが支払うのではなく、私たちの次の世代、すなわち子供や孫やひ孫の世代に回されてしまうということだと思います。ですから私たちには、こうした問題を回避し、美しい地球環境を守り、次世代へと受け継がなければならない責任があるのです。そこで青少年では現在、全一元の神への信仰による世界平和の実現を目指す運動の一環として、地球環境保全活動に積極的に取り組んでいるのです。宗教団体がなぜそれほどまでに積極的に環境保全活動に取り組むのかと問われることがありますが、それについては、環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の青少年環境方針には次のように示されています。その一部を朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらとともに生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。青少年は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。青少年はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。青少年が取り組んでいる環境保全活動は、 このような青鳥年の教えに基づいて行われているものなのです。青鳥年では、環境問題を根本的に解決するためには、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらとともに生かさせていただくという宗教心がなければならないと考えています。そしてさらに、環境保全活動を人間だけを愛するのではなく、他の動物や植物、鉱物をも愛し、悲しみを取り除き、喜びを与える仏の守護要心、つまり仏の慈悲喜捨を行ずという宗教本来の在り方として捉えているのです。これまで青鳥年が取り組んできた環境保全活動の一端を紹介しますと、まず平成13年に宗教団体としては世界初と言われる環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 の認証を取得しました。東京原宿にある青鳥年本部事務所などを皮切りに、平成19年までに全国の青鳥年の布教・伝道の拠点である各都道府県の教科部や本部直轄連成道場、関係団体の全事業所66カ所で ISO14001 の認証を取得しています。また平成19年からは炭素ゼロ運動をスタートさせました。これは青鳥年が布教活動を行うことによって排出される二酸化炭素の排出量をできるだけ削減し、かつ削減しきれなかった分については自然エネルギーの導入や植林などによって相殺し、実質的に CO2 の排出量をゼロにしようという取り組みです。この取り組みの一環として2008年1月に宗教団体として日本で初めて二酸化炭素の排出権の信託を大手銀行より5000トン分購入しました。これは東京の青鳥年本部事務所、長崎県の青鳥年総本山、そして京都府宇治市にある青鳥年宇治別格本山の3つの事業所がエネルギーの使用によって排出する CO2 の4年分に相当します。さらには現在、森の中のオフィス構想と称して、東京原宿にある青鳥年の国際本部を山梨県北部の森の中に移転する計画が進められています。これは自然度の高い森の中で国際本部としてのオフィス活動を行いながら、自然と人間とが共存共栄する新たな生き方を開発して、低炭素社会のモデル作りを進め、人類がライフスタイルを転換するためのトップランナーとしての役割を担おうという考えに基づくものです。青鳥年総裁谷口正信先生は、本日のテキスト、足元から平和をの64ページから65ページで次のようにお示しくださっています。一部省略しながら朗読いたします。ここで皆さんに気づいていただきたいのは、今日の大きな問題である環境と資源、それから平和の問題は、皆互いに密接に関連しているということです。ですから青鳥年が世界の平和を目指すと言ったら、平和に関することだけをしていればいいというわけにはいかないのです。皆つながっているのですから、平和を実現しようと思ったら、環境の問題も考えなければいけないし、人類は現象的に生きていくためには資源も使うわけです。それは食事としても使うし、エネルギーとしても使う。だから我々が日常生活をどう送るかということは、平和の問題でもあるわけです。現在のような大量消費、大量廃棄の生活スタイルから、もっと別の地球環境に害を与えない生活法を人類が開発し、実行していくことができなければ、近い将来、紛争や戦争がますます頻繁に起こることになる。ここで大切なのは、減っていく資源をいかに多く確保するかではなく、物の考え方を転換して、減らない資源をいかに利用するかということ、つまり化石燃料に頼らない経済へ早く移行することです。朗読を終わります。ここに示されているように、世界平和の実現のためには、単に平和を唱えているだけでいいというものではありません。平和や安定が崩れていくその背後には、資源の問題があり、また資源の開発や大量消費によって環境が破壊されるという問題があり、平和と環境資源の問題は密接に関わり合っているのです。ですから平和な世の中を築くためには、どうしても環境や資源の問題を解決する必要があるのです。 青鳥年青年会では平成16年からレジ袋削減運動として商店等で買い物をする際にレジ袋を入れてもらうのを断ったり、持参したマイバッグに入れてもらう取り組みや、マイ箸携帯運動として常にマイ箸を持参し、食堂などで食事を取る際にはなるべく割り箸を使用しないなどの取り組みを行うようになり、全国の青年会員たちが積極的に実行してくださっています。また最近では環境保全のためのアイデアを自身が勤務する職場において積極的に提案するという動きも出始めています。市役所に勤務しているある青年会員は、炭素ゼロによる公共工事というテーマでレポートを作成し、職場で提案したところ、上司や同僚から好印象で受け止められたとの報告がありました。別の青年会員は、勤めている大型テーマパークで約10億円規模のお菓子の商品開発に携わっていますが、パッケージに工夫を凝らし極力ゴミとならないよう努力したところ、大幅なゴミの削減につながったといいます。青鳥年総裁谷口正信先生は、本日のテキスト足元から平和をの172ページから173ページで次のようにお示しくださっています。一部省略して朗読いたします。ここで私が言いたいことは、こういう一見小さなことから地道に始めても、私たちは人類や地球環境の将来を左右することができるということです。もちろん一人がやっただけでは借りませんよ。しかし、一人がやり始めない限り何も変わらないのです。誰でもできる簡単な地球のためになる生き方というものは、実は自分の欲望をどのように制御するかということ、地球規模の問題は、すなわち我々自身の欲望の問題であるということです。朗読を終わります。私たちの小さな愛情の積み重ねが、人々の中に宿る神の愛を引き出し、それがやがて大きな力となって、世界に平和を持ちきたすことでしょう。それでは時間になりましたので、本日の放送を終わらせていただきます。